ちょっと聞いて。指先で理想の音。理想の音探り半世紀。山形の弱視ピアノ調律師。山形の弱視のピアノ調律師。指先で理想の音探り半世紀。アップライトピアノの正面を覆う板を取り外すと、整然と並んだ弦やハンマーが現れる。慣れた手つきで工具を探り、耳と指先の感覚を頼りに音を合わせていく。山形県天童市の坂出直人さん、弱視のピアノ調律師です。県立山形盲学校の調律科で学び、50年以上音の世界で生きてきた。生まれつき視力が 0.1 以下で、小中学校では黒板や教科書がよく見えず苦労した。それでも盲学校に通う気は起きず、周囲に見えないと悟られないよう、視力検査表のひらがなをすべて暗記してごまかした。中学の卒業を前に、教師から盲学校高等部の受験を勧められた。当時国内でも珍しいピアノの調律科があったからだ。視力の条件はギリギリだったが、聴音は抜群の成績で合格した。入学後、ピアノに初めて触れ、学ぶ楽しさを知った。卒業後は、東京都や地元の楽器店に勤め、10年ほどして天童市で独立しました。子供の習い事としてピアノが人気だったこともあり、一般家庭や小中学校から依頼は絶えなかった。鍵盤の高さやハンマーと弦が接近する感覚は1ミリ以下の調整が必要となる。次第に指先だけでわずかな差もわかるように。音の世界は匂いや味みたいなもの。基本通りに調律しても好みの音色じゃないと言われることもある。客とのやりとりを重ねる中で、目が不自由なことも隠さず話せるようになった。ただ、苦労もあった。電車に乗る際は、駅名が見えず、アナウンスは人混みで聞き取りづらい。前日に目的地の駅名を書いて覚え、聞き逃さないように注意した。車が運転できないため、山形では遠方も自転車で移動した。調律家は1989年に幕を閉じた。卒業しても障害から職場で不便や困難があり、仕事を辞めざるを得なかった仲間も多い。欧米では全盲の調律師も多いと言い、坂出さんは、視覚障害者の仕事は少ないが、針や灸以外にもあるはず。日本ももっと支援があれば、と訴える。妻の光子さんに運転してもらい、今でも調律の仕事を続けている。柔らかい音、硬い音、調律次第で音色は変わる。理想の音色を探し当て、やっぱり坂出さんの音はいいね、と声をかけられたとき、やりがいと喜びを感じる。